を捧げいたします。神の皆をあがめます。御言葉に預かる前のひととき、改めてこのように心を静め祈ることをお許しください。感謝をいたします。この場に来たいと望みつつも離れて日々を過ごさざるを得ない、そのような者たちにあなたの強みと励ましをお与えください。すぐの週振り返り見れば、私たちを見舞いに乏しく、また隣人を愛することの少ないそのような者たちでありました。そのような私たちでありながら、今朝改めて見舞いと引き寄せ、御子がその十字架でなされた贖いとご復活にあって全ての罪をお許しくださること、このことに深く感謝をいたします。今私たちは改めてともどもにその御子のこと、御言葉から聞こうとしています。どうぞ御霊なるあなたの働きを通して、私たちがその御恵みを十分に受け取ることのできるようにしてください。今からのひとときを御手に委ねます。委ねて私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。手伝われましたのはルカによる福音書12章54節から59節までの御言葉であります。新教約聖書によれば、新約聖書134ページの上の段、ルカによる福音書第12章54節からの御言葉であります。ルカによる福音書第12章54節。イエスはまた群衆にも言われた。あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるとおり、実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという、事実そうなる。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないか。あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときに、途中でその人と仲直りするように努めなさい。さもないとその人はあなたを裁判官のもとに連れて行き、裁判官は監視に引き渡し、監視は牢に投げ込む。言っておくが、最後の一列とも返すまず決してそこから出ることはできない。以上であります。少し、風邪ひいてしまいまして、お聞き苦しいところがあるかもしれません。どうぞご容赦ください。聖書は、シエスが弟子たちに教えを説かれた時、群衆にも語りかけておられるシエスの姿を記しています。 で、これは何か群衆にだけ語られているのではなく、弟子たちに語られた教えを今度は周りにいる群衆に向けて言葉を変えてお話になられている。そう考えて良さそうです。どの教えを理解しておられるのか、それは直前で語られていた今、その今への着目であります。聖書シリーズはその今ということ、今から後という言葉を用いられまして、家の分裂ということを語られていました。偽善者よというような厳しい呼びかけ以外に何か直前の御言葉と共通するところは見出せません。一方で少し今朝の御言葉には興味深い言葉もございます。それが今朝説教題とさせていただきました、仲直りするようにという御言葉でございます。主イエスは弟子たちに家の分裂というお話をされていたわけでありますけれども、一方で群衆には仲直りについて話されるということ、これは大変興味深いことであります。果たしてこれがどういう意味で一貫した教えであるのか、お話であるのか、果たしてそのことを通してシエスは一体何を教えになろうとしておられるのか、これらが今朝知りたいことであります。改めて54節からお読みいたします。54節、イエス様は群衆にも言われた、あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという、実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという、事実そうなる。シエスはその教えを天候にまつわります当時の2つの常識から話し始められています。1つ目が雲のこと、2つ目が風のことであります。雲が西に出るのを見るとにわか雨になるということ、日本では台風などの特殊な状況を除けば基本的に天気は西から崩れて、その雨雲は東へと向かうわけです。理科の先生を目の前にして言うのもなんですけれども、イスラエルも同じ北半球に位置していますから、天候の変化というのは、同様であるわけですね。そしてイスラエルの西側には広大な地中海が広がっているわけです。そこから雲が出るときに人々は雨を期待して、そしてまた事実そのようになったわけです。そしてまた暑くなるということ、これは単に気温の上昇についてということもございますけれども、イタリア語でギブリという言葉がありますね。どこかのアニメスタジオにジブリという名前がありますけれども、その名前の由来になった言葉です。意味としてましては、砂漠地帯から吹く乾燥した熱風のことをですね、それを表すギリシャ語がここでは使われています。ですから暑くなるという意味もありますけれども、実際にその熱風の意味です、言葉ですね、その言葉が言われているのかもしれません。少しイスラエルの年間の気象データというものを調べてみたんですけれども、 まあ、どちらもそこまで頻繁に起こる気象状況ではなかったようです。ですが農業を営むにせよ、あるいは漁業を営むにせよ、そこで住み暮らす人々にとって必要かつ大切な生活の知恵、それが若めになる、あるいは熱くなるということであったのだろうと思います。そのような日常を過ごす人々に対してシエスはある意味で厳しいともいえる言葉をおかけになっておられます。56節、偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。ここでシエスは人々がその生活の知恵で何か物事を見分けていくことを偽善だと言われているわけではありません。この偽善者と訳されている言葉は旧約聖書では主に予武記、また詩編、そしてイザヤ書などで神を無視する者、そのように訳されている言葉であります。人々はその見分けようとしている事柄において、その心の内では神を無視している。シエスはそう指摘をなされているということです。どういう意味で無視をしているのか、それはその空や地の模様を見分けるということであると言われています。新教訳聖書では空というふうに訳し変えられていますけれども、ここで言われていることをストレートに申し上げれば天と地であります。そしてその模様とは顔をですね、顔を表す言葉が使われています。つまり言わんとされていることは、あなた方は天と地のその表面上のことで全てを見た、見分けた気になっている、そういうことが言われているということです。これはいわば以前シエスが例として言われていた豊作の畑を持つある金持ちの話と同様のことであります。自分の財産で自分の置かれた状況を見分けている、そのことと同じことが言われているわけであります。ではそれに続く今の時とは何のことであるのか、ここでは二つの捉え方がございます。それは今以降のいつ、主の日、つまり終末という時が訪れるのか、そのことを見分けることについては知らないという理解です。その理解が生じうるのは、以前からシエスが人の子は思いがけない時に来るとも言われ、そしてまた今朝の御言葉の58節のところで、まあ、裁判ということにシエスが触れられているからであります。もう一つの捉え方は、群衆がシエスが御言葉を聞いているその今、その今その時、そのズバリ言葉通りのことであります。そしてその意味するところは、今この時をも神が治められている、つまり神の時だということです。それを見分けるということ、見分けることを知らないというのは、何か術を知らないのではなくて興味や関心がないということですね。私はどちらかと言いますと、 この後者の意味合いでイシュエスがここで語られていると考えています。それは直前で弟子たちに教えられていた今ということへの着目のこともありますけれども、もう一つは続く先ほど解き上げました58節のところで、シエスが途中ですね、途中という言葉をつけられているからでもあります。改めて豊作の畑を持つ金持ちの例えというものですね、愚かな建物は金持ちの例えとも言われますけれども、そこでシエスが話されていたこと、それも蓄えの後に語られていたのは神のことでありました。今という時のすべてをしっかりと神がお納めになられている。それゆえにシエスはここでそのことに気づいていないもの、神を無視しているものを偽善者よと呼ばれている。私はそう考えています。確かに私たち人間がその経験したこと、あるいは知識というものを積み重ねていき、安全な生活のために多くを見分けられるようになること、これは大変大切なことだと言います。ただそれはあくまでも表面上のことに過ぎない、そうシエスは言われています。それは命のことがあるからです。そしてそのためにこの地、天と地で起こっていること、すなわち私たち自身に今起こっていることを、その表面の模様などというものではなく、お作りになられた神からその本質を見分ける必要があるんだということ、シエスはそのある意味で現在進行形の必要についてここでお話になられているのでした。ここでシエスはそのように人々が神の、神からのその本質を見分けていないということについて、もう一つの教えを説かれています。57節。あなた方は何が正しいかを、どうして自分で判断しないのか。シエスはここでまず、正しさということを言われます。正しさとは基準、いわば物差しとも言い換えることができるでしょう。ただ言われているその物差しとは人によるものではありません。神の正しさ、神の物差しのことであります。ここでシエスは弟子たちだけではなく集まった群衆にも神の御前で正しく振る舞うこと、そのための物差しを持つように教えを説かれているのであります。続くところでシエスはその群衆に対して、どうしてこう問われています。どうして自分で判断しないのか。判断と訳されている言葉は裁くという言葉です。その裁くという言葉に変えてもう一度この箇所を読みしますと、どうして自分で裁かないのかとなります。神の正しさは神がお決めになります。故にイスラエルにはその物差しとして立法が与えられていました。ではなぜシエスがここで自分、すなわち 群衆が自らなす裁きのお話をなされているのか。与えられた律法でイスラエルの人々が熱心に裁いたのは自分ではなく隣人であったからです。この自分でどうして自分で判断しないのかという自分という言葉、これは自分自身という言葉なんです。つまりどうして自分で自分を裁かないのか、神の正しさの前でどうしてその判断に行き着くことがないのか、ここで問われているのはそういうことであります。その判断に行き着くことのない理由は明らかであります。それは人に律法を定めた神のご存在を無視しているからなんです。すなわちシーエスがここで群衆に求めておられること、それは悔い改めること。神によって、シーエスによって示される神の正しさ、その神の正しさの前に自らを悔い改めること、言葉なる神に触れていただいて自らをその裁きへと委ねること、そのことを見分けよ、判断せよとシーエスは求めておられます。その求めの上でシーエスは一つの例えを加えておられます。58節、あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには途中でその人と仲直りするように止めなさい。さもないとその人はあなたを裁判官のもとに連れて行き、裁判官は監視に引き渡し、監視は牢に投げ込む。言っておくが、最後の1レプトンを返すまで決してそこから出ることはできない。ここで例えとしてシーエスは負債のある人と訴える人の例えを話されます。この1レプトンとは以前スズメの例えで言われていた1アサリオンよりもさらに価値の低い通貨のことそうです。8分の1だと言われています。日本的に言いますと、ここの箇所は、ビタ一文というふうに言えるのかもしれません。言わんとされていることは、全額を返すまで、完全に返すまで出ることはできないんだよ。こういうお話をなされているわけであります。それは実に当然のことであります。牢に投げ込むとは文字通りの意味の言葉でありまして、そこに何か連れて行かれる、収容されるということではなくて、力ずくで牢の中に放り込まれる、投げ入られるということが言われています。現在お金の貸し借りで牢屋に放り込まれる、ましてや投げ入れられるということはないんであろうと思いますね。しかし自由を奪うこと、そして当時はまた牢屋に入るのも決して無料のことではなかったようですから、支払いを促すという意味で当時はそう決められていたようです。一方よくよく読むとこの話は少し不思議なお話であります。と言いますのも、何が正しいかということが言われて、不正を持つ者が正しく裁かれて、そして負債を全額返すまでは牢屋から出られないんだ、ここまでの話は非常によくわかります。ただ一方でシーエスはなぜかその訴え出られる道すがらだの 努力というものを命じておられるわけです。そしてその努力とは仲直りするようにという努力であるわけですね。果たしてシリウスがここで命じておられることとは一体何でありましょうか。この仲直りとは聖書で和解とも訳されている言葉であります。そしてこの努力というものは手で働くという意味を持つ言葉です。言葉通りに一つ一つ考えていきますと、たとえ少額であってもコツコツコツコツとその負債について返済をし続けるということ、自分で返し続けるんだということ、それが和解の道筋であると考えることもできます。ただ返しきれるのかどうかということは別であるわけですね。その意味で私はこの例えにおきまして興味深いところがあると思っています。それは返すべき負債の方ですね。その総額についてはシリウスが触れておられないということであります。多くの方々はそのことから到底返済することができない額、そのようなことを想像されます。それは確かにそうかもしれません。ただここでシリウスが求めておられること、それはその額について私たちがあれこれと思いを馳せることではないというわけです。なぜならむしろ借りた側がですね、返す額を心配する、いくらぐらい残っているのかな、正しさにおいてはこれは当たり前のことであるからです。では何に思いを馳せよ、馳せるべきことなのか。それはなぜそもそもとして自分が訴え出られようとしているのか、その訴えている人の心についてその思いを馳せるということ、そのことが求められています。負債があるということ、それを違う側面で考えれば委ねられたもの、すなわちそもそも信頼があったということですね。その額が多ければなおさらのことであります。しかしその信頼関係が崩れてしまった、だからこそ訴えられているのであります。その人と今ということとを結びつけるならば、なすべき和解の努力ということが見えてまいります。それは返済もさることながら、その初めの一歩、心からの謝罪でありますね。貸し与えてくださった、委ねてくださった信頼に対して、不誠実であったという、そのことが、そのことに対する心からの謝罪、ある意味でそれがないから訴えられているということであります。神がこの地上で私たちに貸し与えてくださっているもの、私たちのものではないと言われているもの、以前そのことは命であるとシリウスは言われていました。やがてそれぞれの道行きにおいて、私たちの命というものはその作られたお方、神のもとへと召されてまいります。それまでの今、それまでの途中、その日々の命を神の御前でいかに正しく保ち続けるのかということ、 そのことを日々見分け、また判断してし続けていくということが求められています。そして何よりそう求めていくことの第一歩として、仲直り、絶えざる和解の努力が命じられているのであります。その努力でさえ私たちが何か一人孤独でなすことであるとは主婦は言われていないわけですね。ここでは一緒に行く存在がいることが示されています。その存在は今あなたを訴える人であるのかもしれません。しかしその訴えるとは、私たちに信頼を寄せたい、そう心から願ってもいる、そのような存在であるわけです。だからこそその人は一緒にその道行きを行かれるのであります。その意味において私たちが今それぞれの道行きの途中で、まず誰よりも先に悔い改めて和解せねばならない存在とは神ご自身であります。神を無視せず神との和解に努めるということ、主イエスはそのことを命じておられます。そして主イエスはその和解のためにこそ来てくださったのだということ、そのことを先週申し上げました。その意味において分裂の本質とは、神と私たち人間の関係、私たち一人一人の関係が崩れている、神を無視している、そのことにあります。その延長線上に私たちと隣人とのことがあります。これは一度きりのことではないわけで、日々のことであるわけです。主イエスキリストによって神との和解はすでに成し遂げられました。そのことを信じる信仰を通して、今朝改めて私たちは悔い改めを求められています。神は御前に悔い改めたものを主イエスにあって牢に投げ込むようなことをせず、それよりもご自身の御国へと丁寧に招いてくださいます。それがいつのことかは神にのみ委ねられていることでありますけれども、その委ねられ残されている私たちの命の日々、今という時を神の日々として見分けていくこと、そしてまた判断をしていくということ、そして仲直りするように努めていくんだということ、日々をそのように用いていくということ、今朝私たちにはそのようなことが求められています。お祈りをお捧げいたします。愛する神様、その皆をあがめます。御言葉に感謝をいたします。私たちは世の様子を表面的に見て、自らの物差しにおいて測ることの多い、測れていると思う、それに実に愚かなものであります。そのような私たちに今朝、あなたは主イエスを通して誰が正しいのかをお教えくださいました。 さ、あなたは若いの主イエス・キリストを通して私たちが日々あなたとまず仲直りするようにその努力をしていくことを命じてくださいました。神よ、どうぞ私たちが今というその時々に御子のご存在を覚えることができましたよ。そして共にいて自らをその御前で悔い改め、その求めに対して日々応じていくことができるようにしてください。そしてどうぞそのことを通して隣人との和解の務めを果たしていくことができるようにしてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。